五輪会第59節。習うたことを忘れて戻しても、師匠がどれだけ得をしたということはない。覚えておって出世をし、あの人のおかげでこれだけ出世したと言えば、それで師匠も喜ぶ。おかげを落としては神は喜ばぬ。おかげを受けてくれれば神も喜び、金光大臣も喜び、宇治子も喜びじゃ。マイフォーム的なおかげでは、信心もおかげも落としやすい。落としては神様は喜んでくださらん。生活のための信心だからである。信心のために生活のすべてがある、と悟らせていただく信心こそ絶対の信心である。神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びじゃ、という信心とは、このような信心を言うのである。生活のための信心、信心のための生活、まあ真逆のような感じがいたしますね。その私どもがやっぱり最初から信心のための生活をしようという人はまあ珍しいと思いますね。やっぱり最初は生活のために信心がある、いわゆるおかげ信心というのでしょうか、そこから入るのだと思います。そしていよいよ信心の経験を体験をまた稽古を積み重ねていくうちに、いやこれは生活のための信心ではいけない、信心のために生活があるのだというような心が育ってくるのだと思いますけれども。ですから、まずは私ども入り口としては、生活のための信心でも良いのだと思います。しかし、それが一生生活のための信心であったのでは、まあ、信心が育っていないということになりますから、ある時点からは、信心のための生活、ということにだんだん育っていかねばなりませんけれども、私どもが助かる、やっぱり信心をさせていただくということは、私どもが真実助かるというその助かりを求めての信心であろうと思うのですが、信心をして助からないということであったのでは困るわけですけれども、やっぱり信心をするからには助かりをいただきたい、真実の助かりをいただきたいと思うのですけれども、私がまだ修行に入る前でしたでしょうか、ある教令会に行きました。そこのまあ大変愛楽の特進の方でしたけれども、信心を始めると、まあ、何と言いましょうかね。いわゆる自分にとって不都合なようなことが、まあ、ある意味、世間で言う良くないことが起こってくる。それをどう思うか、と私に尋ねられたことがありました。それは確かにそうなのですね。私もそうでした。信心を始めると良いことも確かに起こってきますけれども、どちらかというと私にとっては悪いことの方がよく起こってきたように思いますね。それは悪いことの方をまあ自覚しやすいからかもしれませんね。なかなか良いことが起こってきても、わかりませんけれども、ついつい見逃してしまいますが、悪いことが起こってきますと、よくそのことが、まあ、目立ちますね。信心するのにどうしてこういう悪いことが起こってくるであろうか、というよりか、信心をすれば悪いことが割と起こってきやすくなる。どうしてこういうことが、というようなことが、 起こってくることがありますね。それはなぜだろうかと。やはりこれは神様が私どもに神様のお働きというものを、まあ、実感させるからではないかと思いますね。私どもの助かり、それはいよいよのところはある意味神様任せになれたとき、私どもの心の中に良いも悪いも神様任せという心ができたときに、そのときに心が助かるのではないでしょうかね。右にしてください、左にしてください、これがいい、あれがいいという間はなかなか自分の思い通りにはことが運びませんから、心が助かるということにはなりませんね。それが私どもの心の中に、右になろうが左になろうが神様任せにしてさえおれば、神様が良いところに、いわば幸福の世界に導いてくださるといったような、そういう体験がいよいよ積み重ねられて、いや、これは私の右左を願うよりも、神様が働いてくださる、その神様のお働きのままに生かさせていただいた方が、まあ楽だというのか、より一層幸せになる。と、見極めがついて、そして、よし、これは、よし、これからは神様任せでいこう。神様の、まあ、仰せのままに、神様の成り行きのままに、行かさせていただこう。と、そういう腹が決まり、そういう、まあ、行というのでしょうか。そういうふうに、行わせていただくときに、いわば、一つの助かりの世界に入れるのではないでしょうかね。しかし、いきなり三八、よし、これからは神様任せでいこう。神様のお働きの間に間に生かさせていただこう。という心は湧いてまいりませんね。まあ、話を聞いて、なるほどそうだなと思えば、ああ、そうだな、これか、そうさせていただこうか、ぐらいの心は湧いてくるかもしれませんけれども、実際に神様のお働きを実体験として体験する。なるほど、私の我を出すよりも、神様のお働きのままに行かせていただいた方が得だ。まあ、より幸せになる。私の願い以上のおかげがいただけれる。といったような体験を積み重ねることによって、いわば稽古の積み重ねによって初めて、よし、神様任せでいこうという腹も決まるのだと思いますね。その腹が決まりさえすれば、あとは楽ですね。助かりの世界も間近ということになります。その腹が決まるまでためには、やはり神様のお働きを実感する日々でなければならないわけですね。その日々の生活の中に、これは神様のお働きだ、なるほど、成り行きというものは神様の働きだという、その実感をさせるためのお働きをいただかねばなりませんね。今朝は、実は神の働きが成り行きに、成り行きとして現れるというようなことをいただきました。神の働きが成り行きとして現れると、まあ これは大変ありがたいことですね。神様のお働きを神様のお働きとして私どもが実感する、悟らせていただく、そういう生活の積み重ねがあって初めて、これからは神様任せて生かさせていただこう、という心が、決心がつくわけですね。そこに初めて、人の真の助かりが得られると思うのですね。そこにはもう、我をなくした世界でもありましょうしね。やっぱり我があるから苦しいのです。その我が取れてしまえば楽なのです。しかしその我をどうやって取るのか。成り行き任せの世界、神様のお働きの間に間に生かさせていただく世界、いわば我がなくなった世界でもありますしね。そういう助かりの世界に入るためには、どうでも私どもの身の上に起きてくるその一つ一つの出来事が、間違いない、違わん神様のお働きだ、一部一輪間違いのない神様のお働きに違いがないという大確信が得られるところまで、やはり稽古を続けねばなりませんよね。今朝はその神の働きが成り行きとして現れると、いわばこれから私どもの身の上に起きてくるその成り行きは、それはまさに神の働きなのだと、そのことを実感として分からせていただく、その分かって、そこから初めて、まあ悟ってというのでしょうかね、そこから初めて、よし、これからは成り行き任せていこう、神様のお働きの間に間に生かさせていただこう、という、まあ腹決めができるわけですね。その腹決めができるまでの、まあ稽古と、その腹決めができてからの、まあ実践というのでしょうか、実行というのでしょうか、悟るための修行、そして悟ってからの修行、悟ってからの修行が初めて天地に通うとも教えてくださいますが、そのある一線を超えるところから、その本当の助かりの世界に入ることができるのですけれども、その一線を超えるためにはやっぱり稽古の積み重ねがいりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。